神の言葉のために王位を継ぐ権利を放棄し、レーマン人に教えを説こうとしてニーファイの地へ登っていったモーサヤの息子たちの話。彼らの受けた苦難と解放。これはアルマの記録による。次の第17章から27章がそれに相当する。
第17章。モーサヤの息子たち、予言と啓示の礼を受ける。レーマン人に御言葉を告げ知らせるために、おのおの別々の道を行く。アンモン、イシマエルの地へ行き、ラモーナイ王のしもべになる。アンモン、セブスの泉のそばで王の羊の群れを救い、敵を殺す。第一節から三節は、紀元前約77年。第四節は、約91年から77年。第五節から39節は、約91年の出来事である。
さて、アルマはギデオンの地から南方のマンタイの地へ向かって旅をしていたとき、見よ、思いがけず、ゼラヘムラの地を指して旅をしていたモーサヤの息子たちに出会った。モーサヤのこの息子たちは、天使が初めてアルマに現れたときに、アルマと共にいた人々である。そのため、アルマは自分の仲間に会えたことで、一方ならず喜んだ。しかも、彼らがなおも主にあって兄弟であったので、その喜びは一層深かった。さらに、彼らは正しい理解力を備えた人々であり、また神の言葉を知るために聖文を熱心に調べてきたので、すでに真理を深く知るようになっていた。そればかりではない。彼らはしばしば祈り、また断食もしたので、予言の霊と啓示の霊を受けていた。そして、教えるときには、神の力と権能を持って教えた。そして彼らは、それまで14年間、レーマン人の中で神の言葉を教えて、多くの人に真理を知らせるのに大きな成功を収めていた。誠に彼らの言葉の力によって、多くの人が神の聖壇の前に導かれ、神の名を呼び、神の前で自分たちの罪を告白した。さて、彼らが旅をしていた間の状況は次の通りである。彼らは多くの苦難に遭い、飢えや渇き、疲労、多くの霊的な労苦など、肉体的にも精神的にもひどく苦しんだ。さて、彼らの旅は次の通りであった。彼らの父モーサヤが彼らに王位を譲りたいと思い、また民も同じ思いを抱いていたが、彼らは王位を受けることを辞退し、サバキツカサの統治の第一年に父に別れを告げて出かけた。彼らは上位の話があったにもかかわらず、ゼラヘムラの地を去ったのである。彼らは自分たちの剣と槍、弓、矢、石投げを持って行った。荒れ野で食べ物を手に入れるためであった。このように、彼らはすでに選んでおいた人々と共に荒れ野に旅立ち、レーマン人に神の言葉を述べ伝えるためにニーファイの地へ登っていった。そして、彼らは荒れ野の中を幾日も旅をした。また彼らは、主が御霊の一部を授けて自分たちに伴わせてくださり、またとどめてくださることを願って、大いに断食し、大いに祈った。それは、彼らが神の手に使われるものとなり、できれば自分たちの腹からであるレーマン人に真理を知らせ、彼らの先祖の正しくない言い伝えが不純であることを知らせるためであった。そこで主は彼らに御霊を下し、慰めを得なさい、と言われた。そこで彼らは慰めを得た。主はまた彼らに、あなた方の腹からであるレーマン人の中へ行き、 私の言葉を確立しなさい。しかし、あなた方は私に会って彼らに良い模範を示せるように、長い苦しみと苦難の中で忍耐強くありなさい。そうすれば、私はあなた方を私の手に使われるものとして、多くの人を救おう。と言われた。そこで、モーサヤの息子たちと一緒にいた人々は、レーマン人のところへ行って彼らに神の言葉を告げ知らせる勇気を得た。そこで彼らは、レーマン人の地の境に着くと、主が借り入れの後に自分たちを再会させてくださることに信頼を寄せ、おのおの別れて次々に去っていった。彼らは自分たちが取り掛かった技が大変なものであると考えていた。そして確かに、それは大変なものであった。彼らは野蛮で堅くなで残忍な民に神の言葉を述べ伝えようとしていたからである。その民はニーファイ人を殺したり、ニーファイ人のものを盗んだり奪ったりすることを喜びとしていた。また彼らは富、すなわち金銀や宝石に執着しており、しかも彼らはこれらのものを手に入れるのに自分の手で働くことなく、殺人や略奪によって手に入れようとしていた。このように、彼らは非常に怠惰な民であり、その中の多くの者は偶像を礼拝していた。そして、彼らの先祖の言い伝えのために、神の呪いが彼らに下っていた。それでも悔い改めを条件として、主の約束が彼らに与えられていたのである。したがってモーセアの息子たちはおそらく彼らを悔い改めさせることができると思い、またおそらく彼らに贖いの計画を知らせることができると思って、その技に着手したのであった。そこで彼らはおのおの別れて、自分に与えられた神の言葉と力を持って一人でレーマン人の中へ入っていった。さて、アンモンは彼らの指導者であったので、いや、彼らに必要なものを与え、おのおのの職に応じて彼らに祝福を授け、彼らに神の言葉を告げた後、すなわち自分の出発に先立って彼らに祝福を授けた後、彼らのもとを去った。このようにして、彼らはそれぞれ分かれて全地に旅立った。そしてアンモンはイシマエルの地へ行った。そこはレーマン人となったイシマエルの息子にちなんで名付けられた地である。アンモンがイシマエルの地へ入ったところ、レーマン人は彼を捕らえて縛った。レーマン人は自分たちの手に落ちたニーファイ人を皆縛って、王の前に連れて行くのを習わしとしていたからである。そして、捕らえたニーファイ人を殺すか、束縛の身に置くか、牢に入れるか、それともその地から追い出すか、それは王の意のまま、思いのままに任されていた。このようにして、アンモンはイシマエルの地を治めている王の前に連れて行かれた。この王は名をラモーナイと言って、イシマエルの子孫であった。王はアンモンに、この地にいてレーマン人の中で暮らしたいか、すなわち自分の民の中で暮らしたいかどうか尋ねた。そこでアンモンは王に、はい、しばらくこの民の中で暮らしたいと思います。死ぬまでここに住むかもしれません、と答えた。そこでラモーナイ王は、アンモンのことを非常に気に入り、彼を縛っている縄を解かせた。そして、アンモンに自分の娘の一人を妻にめとらせようとした。しかしアンモンは、そうではなく、王のしもべになりたいのです。と言い、ラモーナイ王のしもべになった。そして彼は、レーマン人の習わしに従って、他のしもべたちの中に加えられて、 ラモーナイ王の家畜の群れを守ることになった。そして彼は3日間王に仕えた後、レーマン人であるしもべたちと共に家畜の群れを水のある場所へ連れて行くことになった。その場所はセブスの泉と呼ばれた。レーマン人は皆それぞれ家畜の群れをここに追ってきて水を飲ませるのである。こうしてアンモンと王のしもべたちが家畜の群れをこの水のある場所に追っていく途中、見よ、すでに家畜の群れに水を飲ませてしまったあるレーマン人の一団が立っていて、アンモンと王のしもべたちが連れた家畜の群れを追い散らした。そして彼らが追い散らしたために家畜は方々に逃げ去ってしまった。すると王のしもべたちは、我々の仲間は前にこの連中の悪事のために群れを追い散らされたので王に殺されてしまった、我々も王に殺されるとつぶやき始めた。そして、見よ、我々の群れはもう散ってしまったと言いながら激しく泣き始めた。彼らは殺されるのを恐れて泣いたのである。アンモンはこれを見ると喜びで胸がいっぱいになり、王のためにこの家畜を元通りにして同僚であるこのしもべたちに私の力を、すなわち私のうちにある力を示し、同僚であるこのしもべたちの信頼を得て彼らに私の言葉を信じさせるようにしようと言った。さて、これはアンモンが自分の同僚と呼んだ者たちの悩む様子を見て心に思ったことであった。そしてアンモンは次のように言って彼らをなだめた。同僚たち、元気を出してください。群れを探しに行きましょう。群れを集めて水のある場所へ連れ戻しましょう。こうして王のために群れを守れば、王は私たちを殺さないでしょう。そして彼らは群れを探しに行った。彼らはアンモンに従って大急ぎで走っていき、王の家畜の先に立って群れを再び水のある場所に集めた。ところがあの男たちがアンモンたちの家畜の群れを追い散らそうとしてまた立っていた。そこでアンモンは同僚たちに、群れが逃げ出さないように周りを囲んでいてください。私は行って私たちの群れを散らすあの男たちと戦いますと言った。そこで彼らはアンモンから指示された通りにした。一方、アンモンは進んでいくとセブスの泉のそばに立っている者たちと戦う身構えをした。しかし、相手は少ない数ではなかった。そのため彼らは、一人でも思いのままにアンモンを殺せると思い、彼を恐れなかった。主がモーサヤに、レーマン人の手から彼の息子たちを救い出すと約束しておられたことを、彼らは知らなかったからである。彼らはまた、主のことを全く知らなかったので、自分たちの腹からが滅びるのを喜びとしていた。そのために彼らは、王の家畜の群れを追い散らそうと待ち構えていたのである。そこでアンモンは、進み出て身構えると、石投げを使って彼らに石を投げ始めた。まことに、彼は大いなる力で彼らの中に石を投げた。このようにして彼がその幾人かを殺したので、彼らはその力に驚き始めた。それでも彼らは仲間の中の殺された者のために怒り、アンモンを必ず倒そうと心に決めた。そこで彼らは石でアンモンを撃てないことを知ると棍棒を持って近づき彼を殺そうとした。しかし見よ、 アンモンを撃とうとして棍棒を振り上げた者は、ことごとくアンモンの剣で腕を切り落とされた。アンモンが剣の刃で彼らの腕を打って、彼らが打ちかかってくるのを防いだからである。そのため彼らは驚いて、彼の前から逃げ始めた。彼らの数は少なくなかったが、アンモンはその腕の力によって彼らを退けたのである。ところで、石投げで倒れた者は6人であったが、アンモンは首謀者のほかは剣で誰も殺さず、自分に向かって腕を振り上げた者の腕を切り落としただけであった。それでもその数は少なくなかった。アンモンは彼らを追い払うと引き返してきた。そして彼らは群れに水を飲ませ、王の牧場に群れを連れ戻した。それから彼らは、アンモンを殺そうとした者たちの剣で切り落とされた腕を持って王のもとへ行った。それらの腕は彼らが行ったことの証拠として王のもとに運ばれたのである。